79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストに送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、
毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。お盆の時にウイスキー工場に行きました。私のおばあちゃんが住んでいたのが長野県なので、その近くにあるマルスウイスキーの工場、初めて祝いのウイスキーを飲んだんですけれども、とても美味しかったです。1本だけ買ったんですけども、美味しかったのでネットでですね、6本一気にお買い上げいたしました。ありがとうございます。 NHK でやっていたマッサンで日課ウイスキーはほぼ制圧したんですけれども、まさかそのマルスウイスキーの創業者がマッサンとの関係、むしろ日本のウイスキーの中ではマルスウイスキーの方がなんかこうルーツみたいな感じで書かれていたので、非常に勉強になった、そんなウイスキー工場見学でした。皆様、工場ってめっちゃ面白いんで行ってみてください。本日のカフェインボンバー前半企画、ノットフリーの爆裂お悩み相談室、その後はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、さあカフェインボンバー始まります。この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
No!
カフェインボンバー、ノットフリー爆裂お悩み相談室、本日もお悩みございませんということで、某知恵袋からお悩み引っ張ってまいりました。本日は初デートということを焦点当てていきます。それではお悩みでございます。初デートで牛丼はありですか、なしですか。はい、というお悩みでございます。これは女性のお悩みということでした。本日もノットフリー、そして私でお悩み答えていこうと思います。ノットフリーはほとんど喋りませんということで、こういうお悩みでございますけども、いかがでしょうか。
そうですね、年齢にもよるのかなと思うんですけど、
まあそうですね、これ年齢にもよります。高校生とかだったらまあ可愛いですけどもね、まあこれ40過ぎた大人がですね、初デートで牛丼屋に行ったらですね、まあこれはなしですね。なしだと思いますか。
思いますね。いきなり行かれたらちょっとハッてなります。
そうですね、やっぱ初デートで牛丼屋って安く見られてるなと思いますよね。まあ普通に考えたらですね、もうどうでもいいと思って牛丼屋行っている、まあそれが試してるという可能性もありますよね。この女性は初めて牛丼屋行ったらどんな反応を示すんだろうみたいなところで試されてるかもしれませんよ。まあ基本的にはないですね。まあ私初デートといったらやっぱりですね、まあお台場に行きますね。
お、確かにね、はい、デートって感じですよ。
そうですね、お台場でですね、何するかといったらね、何もすることなくですね帰ってきますね。
はい、嬉しいですね。
はい、そうですね、思い出したんです。高校生の頃初デート行ったのがお台場だったなと思ってですね、観覧車に乗ってですね、キスさせてくれって言ったらですね断られたのを思い出します。まあそういうこともありましたので、初デート牛丼屋はおそらくなしでございますので、こんな彼とは別れましょう。さあ続き行ってみます。彼女が初デートでほとんど無言でした。あちらは本当に人生初のデートだったらしいんですが、何を話しても反応薄いし、デートが終わった後 LINE の返信も遅くなって冷められたのではないかと思っています。助けてください。はい、ということです。2つ目のお悩みでございます。これは辛いですね。初デート、もしかして牛丼屋に連れてったんじゃないですか。その彼アンサーみたいな感じで、まあ牛丼屋ではないと思うんですね。まあここまで言うということは、まあかなりですね自信を持ったデートプランを組んでですねデートをしたと思うんですけども、まあ何か彼女にとって嫌な部分があったということですね。まあ結構多いのが、初デートにこう映画に行く人が多いんですよね。映画ってやっぱ無言じゃないですかね。こうやっぱ無言を楽しめるまでには2人のですねこの距離が結構ぐっと近づいてないとですね、 なかなか共有できない、逆に緊張しちゃう、わかります、
はい、
緊張してるのに無言だからこう映画も楽しめないしデートも楽しめないみたいな、そういうところがあるので、映画館に連れてってしまって女性に切られるパターンがあるみたいです。まあ、これあくまでですね、みんながみんなということではございません。そうなんですね。で、大体この男性はこうめんどくさいんで、こう一緒にいいじゃん映画見て手つないでスキンシップしたからその後やっちゃえばみたいな風に考えてるんですけども、女性はそうじゃないんですよね。
人生初のデートでそれされたら嫌でしょうね、女性としたらね。
全部じゃないですけども、やっぱり嫌だっていう人が多いみたいでございます。まあ、何調べかって言ったら、まあね、僕の周りですけどね、全く科学的根拠はございませんけれども、まあ、そういうことらしいということでございます。まあ、ですので、やっぱ女性というのはですね、女性って私が語るのもこうおこがましいですけども、やっぱりちょっとずつコミュニケーションを取っていくってことが大事かなということですね。やっぱ向こうのたわいもない話を聞いたりですね、今日何々あったんだ、そうなんだ、お母さんとこういうことしてね、そうなんだ、お父さんってこういう人うるせえなもうっていうのが男性の心境ですよね。もういいよって、オチのねえ話並べてんじゃねえよっていうふうに思うんですけども、そこぐっとこらえてですね、やっぱ相手の話を聞くということが大事なんですよね。まあ、そのプロセスを飛び越えてですね、男性というのはですね、結論を求めようとするんですね。まあ、エッチしたがるということですよ。ダメですよね、やっぱそこのプロセスが大事なんです。まあ、この方の質問に戻ればですね、向こうは人生初めてのデートだったらしいということの中で、多分ですね、彼女が描いていた理想のデートと外れていたんじゃないかと私は感じるんですけども、いかがでしょうか。
いや、まさにその通りだと思います。
ですよ、
完全肯定
ですよね。デートが終わった後 LINE の返信も遅くなって冷められたのではないかと思ってます。ということで、まあ、これは完全に冷められてますね。まあ、かわいそうですけれども、まあ、ちょっと一つ答えるのであれば、次回デートプランは気をつけて組もうということしか言えませんので、まあ、かわいそうですね。自分で言う、自分がその立場になったと思ったらもう涙なしには語れないという感じですけども、まあ、私の振り返ってみればデートプランね、ひどいものありました。ディズニーランド行ったことありましてですね、私寝不足で行きましてね、本当前日こう4時ぐらいまで遊んでてですね、で4時半集合ということでそのまま行きましてですね、でディズニーランド女の子行くの早いんですよ、本当もう開店前から2時間待ちみたいなですね、なんかもう本当新規開店のパチンコ屋かよみたいな。
で、4時半ってこと。
そうです、4時半。で、向こうに着いたのが6時ぐらいですよね。で、ディズニーの開くのもっと後ですよ。何分待ったか。でも、ああでもね、こうでもね、会話を聞きましてですね、もうマックスですから、テンション。私がですね、本当女性と何々するかぐらい、マックスですから、女性は、ディズニーランドに対してはね。で、ディズニーランドのその、始まる前にもう疲労困憊ですよ。眠いし気持ち悪いしね。で、始まった瞬間ですね、野に放たれた豚みたいにブワーッと走り出してですね、どこ行くんだと思ったらですね、もう乗り物早く並ばないから、早くって言われてですね、もうその時点で私限界が来てました。まあ、ただ初デートのディズニーランドということで私は我慢をしてですね、歩いていたんですけどもですね、まあ、ホーンテッドマンション乗った時でしょうか、もう躍起になってですね、キスさせてくれって言ったらですね、ありえないって言われてですね、何がありえないんだと思ったけど、ここでも我慢しました。それでホーンテッドマンションを出てですね、午後になったんですよ。で、ご飯食べたら急にだるさが来ちゃってですね、でご飯食べて急に私涙が出てきたんですね。なんか何してんだろうと思ってですね、そしたらもう向こうもですね、なんで泣いてるかわからないのか、向こうも泣き出してですねもう泣きながらディズニーランドを歩き回ってるという状況ですね。で、まあ、最後にごめんねと言ってキスをしたということでございます。で、その別れる前に一番印象的だったデートは何って、人生最悪のディズニーランドって言われましたねというお話でございました。私の話で終わりということでございます。すいませんでした。門倉、帰れよ。
帰ります。
No! No!
カフェインボンバー。
次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、第3週1組目、カトマンズハニートーストが送るカトマンズハニートーストの愛すべき子供たち。今日はどんな楽しい子供のお話が聞けるんでしょうか。2組目、ツナ缶オンザファイヤーが送るラジカン。仲良しの彼らが話す内容はいかに。 それではどうぞ。
はいはい、松下さんどうもありがとうございます。カトマンズハニートーストの愛すべき子供たちのお時間でございます。このコーナーですね、インディーズバンドである僕たちカトマンズハニートーストがお送りするコーナーということなんですけども、毎度毎度のことながら音楽の話とかバンドの話はしません。
しないの？
音楽番組は本当にいいのかな、こんなに言っちゃってっていうことなんですけどね。まあ、3人でやっているバンドでございまして、はい、普段子供と接する機会がみんな多いもんでね、はい、普段から笑わせていただいておりますの で, です、ね、子供たちのちょっとほっこりするような、悲しい楽しい、うん、愛すべき、エピソードを紹介していこうというようなコーナーでございます。第3回ということでございまして、私大塚と、ギターのジャックさん、
はい、
あと、小娘のしーちゃんがね、
はい、小娘です。
カホンですよね。
カホンっていうんですか、あの楽器。
カホンって言います。
でお送りをしてい、きたいと思いますけどもね、はい、今日はですね、折り入って、
はい、
ご相談が。
折り入ってこんなとこで、
はい、
うちの一人息子のことなんですけど、うんうん、5歳になる息子でして、
うんうんうん、
育て方を間違えてしま
う。あの子よくライブにも来てくれる、う
ん、そうなんですよ、ね、
存じております。
5歳の一人息子、年長さんですね、来年小学校で、うん、まあ、男の子ということでですね、ご多分に漏れず戦いごっこが非常に好きでございまして、ウルトラマンだ仮面ライダーだということで、毎回毎回毎日やらせるんですけど、掛け声あるでしょ。だいたい普通の子、おりゃーとか
トン
ね、そうでしょ、うん、トリャー学童でもやってるでしょ、うんうん、しーちゃんね、
はい、
うんうん、トリャーとかでしょ、ウリャーとか、
ね、それを、
う
ん、結構止めてる。
止めてる、止めてる、やっぱダメなんだ。
ちょっと止めてる、
うん、まあまあまあまあ、まあ、そのトリャーウリャーでしょ、うん、普通はね、うん、何を考えたか、うちの一人息子はね、マッチョ
マッチョ、
マッチョ
いる、そんな子。
いない。
いない、私が知ってる限りではいない。
いないよね。
学童にもいねえんだったらまずいない
よね。まずいないよね。嫁さんとマッチョって言ったよ。だってウリアとかじゃないの、なんかマッチョって言うの。戦ってみる、本当にちょっと本当にね、マッチョー。大真面目だね、すっごい真剣な目で、ものすごいと俺楽しんでるんだ俺は人生をっていう目で、マッチョーでマジだから笑えないのよ。心配になるの、こう 言ってる聞いてる分にはね、何マッチョーってバカな子だなと思うかもしれないけど、当事者のね、自分の子がマッチョーって言ってごらん、うん、マッチョーって言いながら股間を蹴られてごらん。
心配になる、
ね、心配になるでしょ、
心配になるね、
本当にね。で、ひたすら股間を狙ってマッチョーって言うんだけどね、なんでマッチョーって言うのって言ったら、何を考えてんだろうなと思ったんだけどね、幸せな気分になるでしょ。
ならんわ、
哲学。
ちょっと引くでしょこれ、うん、
ちょっと
引くでしょ。
いいんだか悪いんだかよくわかんねえな、
確かにね、うん、育て方を間違えてしまう。
間違っちゃったね、それ、
まあまあ5歳なんでね、うん、まあ、これからちょっと直していかなきゃな。
そうだよ、
というふうに思ってるんですけどね、まあ、小学校来年なんですけど、ジャックさんはなんだっけ、中学生って言っちゃダメですよ、中学生をご覧にいただ、うん、ご覧じゃないや、見ていただいてるんだっけ。塾の先生、
塾やってるんですけど、
塾の先生、ね、
教室長っていう立場なんで、いろんなね、こう見るんですけどもね、欲しいんだけどね、まあ、も小学生も見ますし、
はいはいはい、
中学生がまあメインなんだけどね、うんうん、まあ、だからそのマッチョー君みたいな。
マッチョー君って言わないで、ちゃんと名前があるから、ま、マッチョ君、
マッチョ君、
さしてマッチョじゃないんだよ、まあ、5歳だからやっぱり、
かっこ仮名ね。マッチョ君、マッチョ君もね、大きくなったらぜひうちに来てくれればさ、その間違った育て方を構成するから、
ちょっと直してほしいですね。
直すから俺が頑張ってね、うちのもあるんだけど、まあ、うちの子の話をするとね、はいはい、うちにもやっぱ中学生いるんだけど、うん、まあ、中3生の女子の話なんだけどね、うん、去年の子ね、うん、
中3ね、
そうだから、まあ、去年一昨年ぐらいだから2年生ぐらいだったかな、違う、2年生で入ってきて3年生の時だな、うん、でね、まあ、普通英語とかやるんだけど、まあ、英語苦手だって子だったのよ、うん、最初入ってきた時から、ね、
はいはいはい、
だから、まあ、英語もやるんだけど、
うん、
でこう問題解くじゃない、
うん、
で基本的にこう例えば英語を日本語に直す問題とかね、う
ん、和訳ですね、和
訳やる、
和訳ですよね、うん、
あるじゃない、
英文があってね、
そうそうそう、でまあバーってこう答えを見るときはもう、うん、その答えから見ていくわけ、
あ、はいはいはい、
そのが早いからね、
うん、
でバーって見ていったら、うん、ふとね、
うん、
彼は朝霞台出身だって書いてあったわけよ、日本語が
出てきてないわけでしょ、今まで他のこの
東亜
から
出てない
のよ、朝霞台と思って、朝霞台言ったら埼玉ローカルじゃない、
そうです、
ね、東武東上線のね、うんうん、比較的うちから近いんだけど、で、あれと思って、なんで急に朝霞台こんな全国区で使ってるようなテキストに
ね、
そんなローカルな地名が出てくるんだと思って、ね、英文を見たら、He's from Australia って書いてあったけど、彼はオーストラリア、
オーストラリア、オーストラリア、そうか、ならない、
ならないよね、
ならない、 D がねえ、
そう、彼はオーストラリア出身だが正当なわけよ、だから
朝霞台の中でな、 D の占める大きさってない、うん、
ないよね、結構
大きいんだけどさ、
最初の A とか S とかは確かに被ってはいるわけよね、
A と S でね、朝霞じゃないと思ったんですね、
そうそうそう、長さ的に、ね、
長さ的にオーストラリアっていう、うん、
そうそうそう、長さ的に朝霞じゃ短いから、ね、朝霞じゃねえ、分かった、朝霞台だ
朝霞台だ
って思った
んですよ、でもね、ちょっとね、うん、書いてみてほしい、
書いてみてほしい、
意外と似てる、ね、
意外と似てる、AU って書いてあるから、うん、AUST でしょ、オーストラリア、
そうそうそう、
まさかオーストとは読まないと思ったんだろう ね、
ね、
ね、まあ、だからかそういうね、面白いエピソードが、まあ2人で爆笑したんですけどね、何朝霞台って
朝霞台、
まあまあまあまあ、ちょっとね、頑張って勉強してほしいなと思います、本当勉強しないとこんなバンドマンみたいになっちゃいますよということで
反面教師にね、
今日お送りする曲はそんなちょっとね、バカっぽい曲をお送りしたいと思います、はい、聞いてください、やっとバンドらしくなってきましたが、
ね、
聞いてください、ハニートースト、
ファイヤーのラジカン、
イエーイ、やってまいりました、
やってまいりました ね、 ね、
夏が来た
一人
やばい
ね、テンション
が、テンションがすごい、
もう皮ボロボロだよ
すごい綺麗だからね、ちょっと焼けたぐらいのレベルだからね
確かに、海行ってきた
よ、海は行ってない、
行ってない、
行ってない、結果ヒサロっていう、
なるほど
ヒサロ一回も行ったことないから
というわけでね、はい、今回第2回、うん、8月始まりましたけれど、
8月といえば
もううちのバンドの中では赤の
定番だね、
トゥモヒロ
トゥモヒロ
トゥモヒロ誕生日がね、うん、
あの一大ビッグイベント、
ビッグイベントね、うん、何日、
はい、8月の17、
17ね、
17、うん、
なんでもう放送のところには終わってる、
終わってる、
残念ながらね、
うん、残念ながら
残念ながらもう26周年に向けて今度
だ、
うん、そう、来年の26周年に向けて、
ね、まあ来年はトゥモヒロの生誕祭をね、無事見ようかなっていう、
今年はね、今のところまだ収録の今日の日には何も考えてないけど、去年はねプレゼント赤野にね、
うん、
まあ、そうあげて、そう盛大に、ね、
大きい男になってほしいっていう願いを込めて、
うん、
で去年は俺とオザで、うん、そのブリンブリンというね
聞いてる人
は分かんないよね、
分かんないよね、
ラッパーの方が、はい、うん、まあライブとかで、
はいはい、
うん、ラップしながら
「よトモヒロイエー」みたいな
使 つけてるアクセサリーすごいでっかいアクセサリーね、うん、すごい光ってキラキラした
そうだね。
を去年あげたんですけど、うん、
もらったんですよ。
やっぱ赤のには普通のアクセサリーは、
うん、スケールが違いすぎ
て、ね、体でけえから
結局体
ね、そうだね、うん、比率がおかしいじゃんみたいになるから、うん、それでブリンブリン買いに行ったんですけど、うん、それでまあブリンブリン原宿調べたらお店あるんで、
う
ん、
原宿しかないね。そう、うん、
もう俺らも別に原宿なんか用ないけどそれのためだけに原宿行って、うん、それでまあブリンブリンショップ入って、うん、でまあ店員からなんだこいつらみたいなね、うん
本当にね、うん、
こいつは絶対ブリンブリンつけねえだろみたいな顔されて
ひょろいやつらが
みたいなまあけど頑張ってなんとか、うん、すげえ結構3、40分ぐらいね
たくさん種類あったよね。
あって、うん、俺ら何がいいのかは分かんないから、うん、その、まあ、相場も分かんないし、
そうだよね、
いくらぐらいの買えばいいのか分かんないから
お財布と見た目と相談して ね、 ね、
うん、できるだけ安くできるだけ目立つやつって言うので
そう、それいいのか、うん、
まあまあまあ、
まあ、まあ喜んでくれたからね、
うん、もう大喜び、ね、
泣いて喜んでくれたね、
う
ん、
泣いたね。
お前らの目にはそう映ってたから、う
ん、ツナ缶冥利に尽きる
みたいなことだよね、うん、まあね、ありがとうございます、
ね、そうだから今年もね、だから第3回には、うん、あるかも、発表できるかもね。
早いな
今年は。第3回の時に上げてる可能性あるから。
そう、
うん、間違いない。
今年は何上げたってね、うんうん、まあそんな感じで去年は夏過ごしてたんですけど、小沢、うん、はい、とかって去年なんかやってた夏って。
俺何もしてないね。
あ
仕事もしてない。
ああ、ね、暗黒の2時ね。
そう、うん、まあ人生誰しも一度はあるって言われる。
まあまあまあ、
うん、まああるかもね。
あるかも、
うん、
ねえ、やっぱり4ヶ月とか過ぎるとね、はい、本当に暇になっていくんだよね、うん、働いてる時はあれやりたいこれやりたいっていうのがすごい頭の中あるんだけど、何が俺はやりたいんだって、そう迷宮にね。
まあね、あの時徐々に太ってきてたからね
本当に
こいつ本当動いてねえなって
でまあ俺が何をできるかって言ったら、うん、やっぱりドラムだよね。
おう一応ね、
まあ、そう
一応ドラムのことちょっと知ってますみたいなポジションだから
ね、
ま
あね、うん、
端くれみたいな、うん、もう完全にもうコストがかからずにドラムができる、ブリンブリンじゃないけど何ができるかってなったら、うん、段ボールでドラム作ることしか思いつかなかったんで、
逆にやべえよその発想
あ、そう
なるほど、ね、
で結局ね、うん、ずっと部屋にこもって段ボールでドラム作ってた、う
ん、そんな夏か
そんな夏
なるほどね。そうだね、工作、ね、工作って言ったら俺もまあそっち系になるかな、うん、まあ、昔の思い出かな、うん、小学生の頃にいわゆる自由研究ってやつ
を作ったね、小学校の、
うん、そうそうそう、
ダンボールで、
ダンボールではないダンボールではなくて、うん、まあ、なんかこう空き箱みたいなのを使って、
ね、空き箱ね、
こうよくなんか、うん、まあ、ロボットだなんだ、うん、作るみたいな、う
ん、そんなの家にあるもん、
まあ、まあ、空き箱って、うん、あ、まあ、普通に考えたら、まあ、あるもんなの、
う
ん、
あ、そうかそうか、そう、
でそのまあそれをね作りたい、うん、ってことになって、で、まあ、母親にその、うん、まあ、空き箱をくれって言ったのね、ざっくり、
うん、
そしたらまあくれたの、ほい
と、いいお母さんだ、
そう、ありがとう、うん、で、まあ、その空き箱使って、まあ、ロボットみたいなの作ってね、うん、まあ、夏休み明けてから、うん、まあ、うん、担任の先生に、まあ、提出したわけよ、うん、そしたらすげえ怒られて、うん、
え、
うん、って思って、 でも理由は言ってくれないの。
え、ね、どうした先生、
顔が気に食わなかったのか。
いやいや関係ねえよ
個人の思考だ
った完全に。で、まあ、家帰ってから母親にそのことを話して怒られたっていう話をして、うん、あ、そうかって言われて、で、ごめんね、あれ私の生理用品の空き箱なんだよねって言われて、え、なんか言ってる事故事故事故完全に事故、
やばいね、
やばいでしょ
そう、で、まあ、その時は分かんなかったけど、やっぱ大きくなってからね、まあ意味を知ってから、うん、まあ、なんか飛んだ母親だったなって、結構やばかったな、
う
ん、あれって
結局、また作りてえな、
作りてえな、思わないと、まあそんな ね、 そうね、夏の思い出があるんですけども、うん、
まあこんなところで今回も、はい、もう実はお時間ということで、
う
ん、
そうやね、う
ん、名残惜しいですが、うん、
はい、
まあ今回も最後に「つながオン・ド・ファイヤー」の曲を聴いてお別れにしたいと思います、
はい、
それでは「つながオン・ド・ファイヤー」で毛細血管聴いてください。 バイバーイ。
バイバーイ。バイバーイ。
カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。冒頭お話ししましたウイスキー工場見学、あの日から来る日も来る日も祝いのウイスキーを飲むわけです。あまり薄すぎるとちょっと味が薄まってしまうので、ちょっと濃いめのハイボールでいただいております。寝る前にちょっと酔いたいという時はですね、水をちょっとだけ足して濃いめの水割り、まあどっちかというとまあ水割りというよりもに近いような感じですけども、濃いめの水割りでいただいております。美味しいウイスキーを作っていただいてありがとうございます。あの味であの値段、企業努力を感じるわけでございます。終始ですね、岩井さんのウイスキーをですねもう持ち上げまくるということで、あくまでもインディーズアーティストの音楽番組でございます。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。トランショナルワールド、知れば知るほど広がる池が10月になれば賑わう。お屋敷数十万人の人が集まる。